もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
はい、義理の両親の件なんですけれども、
はい、
経済的かつ、まあ、道徳的というか、そういうところでもう我々夫婦とこう考えが合わない生活をしている状況なんですけれども、
はいはい、
その両親と今後どういうふうに関わるべきかっていうところが、第三者の方の意見を参考にもう一度考えようっていうようなところで今お電話させていただいたんですけれども、
はい、あなたおいくつですか。
40です。
40歳。旦那さんは
42です。
42歳。お子さんはいらっしゃるんですか。
はい、2人いて、長男が3歳、
はい、
次男が半年です。
はい。結婚なさったのはどれぐらい前ですか。
6年ぐらい前。
はい、はい、その旦那さんの両親が先ほど経済的にも道徳的にもっていう話を聞きましたけども、
はい、
両方破綻しちゃってる感じなんですか。
いえ、破綻はしてないんですけれども、
はい、
こう自分たちがその長男が生まれる前に自分たちの保険の見直しっていうのをしたんですね。でそれはその教育資金がこれだけかかるとか、
はい、
でその子供には我々自身の心配をさせないように老後資金はどれだけ必要なのかっていうのをこう改めて検討して保険に入り直すっていう機会があったので、でその時に自分たちの生活がギリギリいっぱいだねっていう認識になったんですね、我々。
はいはいはい。
でじゃあ自分たちの親はそれぞれどうなんだろうかって、またその老後の希望とか計画はどうなってるのかっていうのはちょっと聞いておかないといけないっていうふうに夫婦で話し合って、でそれで親にそれぞれの親に話を聞きに行った時に、夫の親がどうかっていうところで問題がこう出てきたんですけれども、
はい、
例えば医療保険は岐阜しか入っていないようでしたし、あとはつい最近まで同居していたその主人の姉がいるんですけれども、はい、この姉はその20年くらい前にも障害を負って、その障害年金を受給していて、当然一人では生活できない状況の人がいるんですけれども、
はいはい、
そのお姉さんが受給していた障害者年金っていうものもほとんど使い切ってしまっている状態だったっていうのが分かったんですね。
はい、
なんかわからないけど足りないからあるものを使っちゃってるっていう言い方で、そのじゃあお姉さんの今後はどうなるんだっていう話を問いかけをした時にはなんか知らないっていう感じだったんですね。でそれでも私も主人もちょっとショックを受けてしまって。
お姉さん今どこでどうやって暮らしてるんですか。
つい最近手紙で知ったんですけれど、施設に入ったらしいんですね。
施設にね、はい、
どういう施設っていうところまではまだ確認もしてないんですけれども、
はいはい
はい、
義理のお父さんとお母さん年齢おいくつなんですか。
義父が77で、はい、義母が78です。
70代後半ということですね、2人とも。で仕事はもうされてないわけですね、当然。
はい、してません。
はい、と年金のみ。
そうですね。
年金どれぐらいもらってるんでしょう。
は父だけでも月に25万はあるっていうことは確認したらしいんですけれども。
はい。義理のお父さんとお母さんは一戸建てのお家に住んでるんですか。
いえ、もうずっと市営住宅に住んでらっしゃるんですけど。
はい。ということは家賃は払ってるわけですね。
そうですね。でも、その家賃も何か主人が確認した時には本当に 2万だか いくらだかって本当に少ない、
はい、
額なんですよね。だから本当に主人も私もそれを聞いた後にどこに何を使ってしまってるのかっていうのが全く分からなくて、
でこの結婚して6年間の間にご主人のご両親が例えばお金を借りに来たとか。
いえ、そういうことは一切ないです。
ないんですよね。何かあなたたちに経済的なことで面倒をかけたってことはこれまではないわけですね。
ないですね。
でも今後のことを考えるとちょっとこれではという雰囲気なわけですか。
まあ我々の勝手なあれなんでしょうけれども、今後考えたらもう確実に我々にこう負担が来るのは見えているっていうもう見識に立ってしまっているので我々が、
はいはい、
なので今からでも少しでもこう改めながらこう生活をしてもらって、そうでないとやっぱりこちらも気持ち的にもこう関わって支援するっていう気持ちが起きないっていう状況になってしまって、つい先日その岐阜の方から電話があったんですね、なんかかなり酔っ払っていてすごくこう威圧的というか、義母がその 1年ぐらい前に実は倒れたんだぞっていうことを言われたらしくて、
はい、
で、まあ、今はもうとっくに退院して普通に生活してるらしいんですけれども、なんか結局自分が寂しかったり自分が面倒だからなんか不満を言ってるだけだったよっていう、まあ、主人の印象がそうだったらしくて、
はい、
それでも主人は、まあ、こうこうこうだからその、ね、みんなが不幸にならないためには節約をしてある程度貯めておくっていう生活態度は必要なんだよっていうことを話そうとしたけれども、お金の話をしようとした時点でもうブチブチ電話を何回も切ってたらしいんですね、その話をしてた時に。すごくまたかけてまたかけてっていう感じでお話ししたらしいんですけど、やっぱりそこは理解できなかったというより話すらできなかったよっていう結論だったんですね、
うん、ただね、お父さんお母さんからお金貸してほしいっていう話が来たなら、
はい、
別だと思うんですけども、なんか随分いらぬおせっかいしてくんななんていう気持ちになってるんじゃないでしょうか。
そうですね、でも絶対にこう世話にならないとか迷惑かけないっていうことって人がこう年老いていく中でありえないっていうやっぱり考えを私たちが持ちすぎなのか、まあそうなった時に結局は動くのは周りでしょっていうのがあって、
はい、まあ、その時動けばいいのかなというふうに私なんか思うんですけど、まあ、でも分かりました。とりあえず今日のお悩みというのは、義理のお父さんお母さんが今から節約してお金貯めてほしいとか言おうとするんだけど、そうなるとも全然話にならないと、
はい、
何かいい方法ありますかということですよね。
そうですね、
はい、では今日の先生紹介いたします。弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
もしもし。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。ですね、向こうのね、義理のお父さんお母さんの考えていることをね、それから、まあ、あなたが考えていること、これがそのお互いに分かり合うのは、
はい、
相当難しいでしょうね。
そうですね、主人もそう言ってたし私もそうなんだろうなって、理解してもらうのもこちらが理解するのも無理なんだろうなっていうのは何かこう半ば分かりかけていて、でもそれをするにもやっぱり心の距離っていうのが近くなければ気持ちよくできないんじゃないかなっていうのがすごくあって、
まずそこのところはね、多分あなたは間違っていると思うんですよ。
あ、そうですか、はい、
それはね、自分たちの生活の中から犠牲を払って手を差し伸べるっていう時にね、気持ちよくできるってことはないと思いますよ。
そうですね、
気持ちよくはできないですよ、
はい、
だって迷惑なことなんですもん。でしょ。
そうですね、何か理由があって努力してるのにその状況っていうならまだ分かるとは思うんです。
いや、それはね、言い訳だと思いますね。分からないですよ、それだって迷惑ですよ。だってあなたはね、まあ、お若いながらも自分の子供たちとそれから自分たちの老後のことを考えてね、
はい、
きちんと計算してこれならやれると。ところがそれ以外の人に手を差し伸べるとね、そういう考えてたことはみんな破綻するわけですよ。そしたらそれはね、迷惑でしょ。
そうですね、
お父さんやねお母さんが怒るのは要するに自分たちのことを迷惑だと思ってるんだなっていうことがわかるからですよ。自分たちのことを厄介者だなって思ってるんだなっていうふうに感じてるからなんですよ。だから怒ってるんですよ。
うん、
でそれをね、まあ、あなたがだって思われるのは当然でしょと、そんな生活態度でね、あなたの方が間違ってるでしょって考えてるでしょう。
そうですね、
まあしっかりしてると思いますけど、あなたのおっしゃってることはね、まあ正しいように聞こえますけど、でも本当にそれが正しいんだろうかということはちょっと思いますね。40歳のあなたが今作った計画がね、絶対正しくて、その計算に合わないお父さんとお母さんは間違ってるからね、もう77にもなってね、考え方変えろとか生き方変えろとかね、それはそう簡単なことじゃないですよ。みんなね、嫌いだなと思いながらもね、仕方がないから手を差し伸べて成り立ってんですよ、社会は。だからよく言うじゃないですか、嫁姑だとかね、 いろいろ親戚の悪口言うとか、そんなことも、もう多分ね、人間というものができてからずっとみんなやってることだと思うんですけど、まあそれは関わり合いになるから悪口が出るんであってね、悪口が出ないってことはもう誰もみんな親戚なんかと関わらないってことですから、でもそんな風には生きていけないでしょ。
そうですね、そこは、なんて言ったらいいんですかね、そのこう関われないっていう考えのつもりはなくて、それであっても人としてっていうのは、
いやだからね、人としてとかって言うけど、人としてっていう言葉はね、もう自分にしか使えないんですよ。わかりますよね。あなたはその人としてっていう何かの、まあ、計りをね、義理のお父さんやお母さんにも当ててますよね。その生き方は人としてどうなのって思ってるでしょ。
そうですね。
そんなことを言ってもしょうがないじゃないですか、77年も生きてきた人に向かって。それはもうね、みんなそれぞれ生まれ育ってきたところが違うんだから、ああこの家の人たち変わってるなとかね、自分の家とは違うなとかね、それ内心思うことはあると思いますよ。でもまあそういうもんでしょ、世の中って。
はい。
でそのなんか1年前にね、お母さんが倒れたぞってお父さんから酔っ払って電話してきたっていうことですけど、それもね、まあお父さんの立場からするとね、お母さんが病気で倒れたのに、息子のところへ、長男のところへ連絡もできなかったということで、酔っ払った時にね、酔っ払った勢いでだけ電話をかけてきたっていうことは、まあそれはあなたがそんな気持ちにならないかもしれないですけど、あ、かわいそうだなと思うような話だと思いますよ。それを聞いた時に、あ、お父さんってかわいそうだなと思うようなエピソードですよ、これ。
かわいそうというか、もう哀れだなと思いましたね、私は。
うん、まあ哀れだなっていう言葉でもいいですよ。まあその哀れだなっていう言い方にね、若干あなたがなんか威張ってるように聞こえちゃうところはあるけれども、でもそれはね、失敗してようと生き方が嫌いだろうとね、かわいそうな部分じゃないですか。でそういうところがあるとね、その人のこと好きじゃないとか、あんまり関わり合いになって本当に迷惑だとかね、思ったとしたって、かわいそうだったらやっぱり手を出さなきゃいけないんじゃないですか。お母さんどうなのってね、お見舞いに行くとか、じゃあお母さんの顔見に行きますって言うとかね。78歳と77歳の人にこれやれあれやれできない、不合格、じゃあもう付き合わないって、それはできないじゃないですか。
そうですね、
うん、みんないろいろ考えが違う中で、何でもきっちり成功するためにこれしかできないっていう生き方じゃなくてね、あれもこれもそれもいろいろあって、失敗もあってね、迷惑もあって、だけどそうやって人がいろいろ関わっていく中で、なんかは得られるんじゃないかなぐらいのね、そういうことだと思うんですけどね。
はい、
もしもし。
はい、
僕はどちらかというとその義理のお父さんタイプの人間なので、自分がこの77歳のお父さんだったら、正直どういうふうに思うかなと思ったんですね。で、本当は素直なこと言うとね、こんなにしっかりした女性が長男についてくれて、これはいいなと思うと思います。まず感謝の気持ちがあります。で、もう一つはね、しかし我々はあなたたちに迷惑かける気は毛頭ないと。食べられなくなったら雑草をね、茹でて食べても生きてくから、まあ、こっちのことはほっといてくれよと、
はい、
そういう気持ちも強く感じると思います。
はい、
はい、とにかく毎日楽しんでくださいよ。
はい、そういった方向に気持ちを持って今日に
伝え
ています
。はい、よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼いたします。